様のホットグロイング、皆様今日も明るく楽しく元気よくこの時間をお迎えでいらっしゃいますか。今週もホットグロイングの時間がやってまいりました。パーソナリティの橋本たまき、たまちゃんです。さあさあ今週も元気にスタートしてまいりましょう。この番組ホットグロイングは人生思うがまんまに生きていくための転ばぬ先の杖として、心が元気になったり意欲が湧いてきたり、時に心が熱くホットに、時に心がホッとするような、そんなちょっとしたヒントや情報、トークを提供する番組です。すでにね2018年12月21日もう本当に年も押し迫りまして、クリスマスも目前、そんな今日でございますが、今日はですね、玉の一人語り63回目で、いろいろつらつらと考えていて、言葉で説明する、その言葉の意味を説明するのがなかなか難しい、でも簡単な言葉みたいなのがあるじゃないですか、結構いろいろと。でその言葉の一つと私が思っている影響というね、影響を与えるとか影響されたとかいう、影響です。これについて今日は取り上げようと、そう考えております。でこのテーマを通して皆さんの人生に少しでもお役に立ち、思うがまんまに生きていっていただくためのヒントを何かしら提供できればと思っておりますので、ぜひ今日もお忙しいとは思いますが最後までお付き合いください。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りしています。2018年も残り10日、皆さんは今日どんな一日をお迎えでいらっしゃいますか。早いですよね、時間が経っていくのって。でもこの子供の頃って1週間が長かったなって思うんですよ。まあ我々の頃っていうのはね、やっぱりテレビの中でも、まあ、アニメとかそういう、こう楽しみな番組が1週間のうちに何回かございまして、その1回見ちゃうとね、例えば日曜日のサザエさんを見ちゃうと、その次のサザエさんが来るその1週間がもうどんなに長く感じたことか。ところが最近では、もう1週間、1ヶ月、もう1年みたいなね、こう人生の歩みを進めていくと時間の、まあ、質も変わるし、量は実は変わらないんだけれども、質が変わる結果体感する長さが変わっていくんじゃないのかなと思ったりすることがよくあります。である数学 の専門に学ばれている方からね、たまちゃんそんなのね、時間の概念は当たり前なんだよと、これどっかの回でも言ったかもしれないけど、その例えばですよ、まだ5歳の子が1日を過ごしているその1日の長さの体感時間は5年分の1日でしかない。だからそれを10とするならば、50歳になった時の1日は50年間分の1なんですよね。だから当たり前にその1の体感する時間の長さが変わるんだと。だって分母がでかくなっちゃってるから。だから本当に1日が早いというふうに思えるのは、1日の過ごし方の中でもこなせる案件が増え、山ほどのことを片付けながら毎日を送っているがゆえに、その量、こなしている量は5歳とは全く違うわけですよね。こなせることも違う。結果体感するスピードがめちゃくちゃ 早くなって気がつくと1年、1日が1年ぐらいの速さに感じる時もあるかもしれないね、なんていうことを、まあ、その専門に数学を学んでいる方からね、教えられたんだけれども、なんか分かってるのは分かんないな、まあ、そんな簡単なものなん、分母で考える簡単なものなのかしらと思いつつ、最近いやもう1年かと言ってる自分にね、年々その実感がこう短くなってるなというのは事実だなと思うわけです。でその今の自分を振り返ると、様々なこと、もの、人に影響されてきたなって思うんですよ。皆さんはどうですか？影響を受けたことって何かある？って聞かれると、思い出せる何かしらの過去の記憶ってあります？例えば人、影響された人と言われるとどうでしょう？でこれね、私はものすごく恵まれてたなと思うんです。小学生の時に憧れた大人の最初は小学校 1,2 年の担任の先生でした。まだ新任、まだ新任ほやほやではなかったんだけど、まあ、まだ若い先生でとても優しくて、だから大好きだった。まあ、学校に行くのは先生に会いに行くみたいな感じ、女性の先生でしたけど、で私は末っ子で鍵っ子だったっていうこともあって、そういうこう優しさとかそういうのに飢えていたっていうのもあったかもしれません。その先生の笑顔が大好きでね。でところがなんです、あれ確かね2年生の時いつだったかな、その先生、私はものすごい先生の周りにまとわりついていたというふうに自分でも自覚するぐらい先生が好きだったんですね。ところが、あ、そう、なんか学年離れた時、3年生の時だったかな、その先生が振り返ってのたもうたことがございまして、いや橋本さんのことあまり記憶にないのよねと。これはねものすごい子供ながらに衝撃的な言葉だったんです。対大人との関係性という、まあ、関係性なんてその時は分かんないですよ。でも自己主張しないとこう、まあ、視野に入れてもらえないというか、実はニコニコこう微笑んでいても見てなかったんだっていう、なんかね本当に衝撃が走ったんです、その一言に。 1,2 年生の時の橋本さんの記憶はあまりないのよって言われたその一言だって、本当に先生の周りにまとわりついてたんですよ。で主張しなくちゃいけないんだって、何かこう存在を示さなくちゃいけないんだっていう風にその感覚的に学んだ、大好きだった先生に振り向いてほしいっていうことからですけれども、感覚的に学んで自己主張が強くなったのはそれを契機にだったという風に思います。と同時にその先生のそばには、まあ、もちろん担任変わったってことはあるんだけれども、行かなくなっちゃった。すれ違っても声もかけることもしなくなっちゃった。なんでか裏切られた感があったからですよね、子供ながらに。ものすごい影響を受けたわけです。面白いよね、大好きで笑顔が大好きでもうまとわりついておかしくない、周りにベタベタベタベタくっついていたにもかかわらず、たった一言その人の悪気のない言葉を聞いて、なんかリセットされちゃうなんていうね。でこれが子供の頃の体験だけれども、大人になってからすごくやっぱり鮮明にある記憶の一つとしては、まあ私子供のキャンプとかをずっと20代最後の頃に立ち上げて、今もやって25年ぐらい経つわけですが、その最初ねコースの講師というかトレーナーというかはやってなかったわけです。全部こう裏方との責任を取るというか、環境整備だったり準備だったり、 人の手配であったり申し込み受付であったりそういうことを全部やってたんですけれども、講習というかそのキャンプを回しているのは別のトレーナーがいました。でその人たちの存在感はやっぱり素晴らしく、それは尊敬に値するものだった。ところがお役目が変わり始めて、子供のコースになんか関わっていられないという状況が生まれてきてですね、春ぐらいだったでしょうかね、冬の段階でだったかな、もう来年のキャンプはおそらく行けないからということを2人いたトレーナーが2人から両方から言われまして、もうお先真っ暗、やってくれる人がいない、社内で、社外も探したけれどもこちらのニーズに応えられるような人がいない、でも本当にほとほと困っちゃって、頭抱えちゃった時に、これも大好きだった一回り違う先輩が声をかけてくれて、ご飯食べに行こうよって言ってくれてね、でご飯食べに行ったわけですよ。でどうしたん、元気ないじゃん最近、なんていう風に声をかけてくれて、いや実はキャンプでって、まあ、すごく応援してくれてた人だったので、まあ赤裸々に私の悩みと言いましょうか、現状を訴えたわけですよ。会社としても無責任じゃないですかみたいなことを言いながらね。そしたらその先輩本当にキョドーンとした顔をして私の顔をまじまじと見て言うわけです。いるじゃない、誰ですか、ここにいるじゃない、なんで自分のことを候補にしないのと、まあ、言われたわけですよね。でその時に本当は私が今度は豆でっぽくらったみたいになって、とてもそんなことはできないと当時思っていたので、基本的なその、まあ、トレーニングをやっていくための学びをしたわけでもない、知識があるわけでもない、そんな自分ができるとも思っていない。なのに彼女はまっすぐ私の目を見て、あなたほどだって思い入れを持っている人間いないでしょ、だったらやればいいじゃない、できるわよ、バンと背中を叩かれて、その背中を叩かれた手のあったかさというかね、まあ、本当にそう認めてくれてるんだっていうことが伝わってきて、そうか、誰がやるか、その私がやるとかそれが問題ではなくて、あの子供たちの環境を残したいということであるならば、残すために手段があるんだったらそこに一歩自分が踏み出さなきゃいかんよなと、その手段が自分がトレーニングということをするという選択であるならば、それも受け入れたっていいじゃないかと。ただしそれをやるためにはやっぱ超えていかなくちゃいけない、まあ、ハードルがあるということも認識して、でまあ覚悟がその瞬間決まったんですよね、その道を歩むという。で もちろんあの、公開講座でしたけれども、そういう人の前に立つというか影響力、まあ、今日影響という話で影響力って言っちゃいますけれども、そういうふうに自分を生かしていこうという人たちのトレーニング講座っていうのもあったので、社内で受けた人、お金払って受けた人間まだいなかったんだけれども、いきなり翌日あの拳を握りしめ、社長室をノックし、そして直談判して全額自費で払うので受けさせろと、まあ、そこからスタートして夏までは終わってないんだけれども、それでも夏にトレーニングを自分がやっていくためにはそれは必要だと私は思うと社長に問いですね、無理くり入れさせたと。誰も私をその候補生としては見てなかったわけですよ。でそしてまあその道が開けていって今があるんですね。あの時の先輩のドンというその背中を叩いたあの手と、まっすぐに何の曇りもなく私を見てくれた瞳と、それは本当に大きな私の力になったし、今あるのも全てはそこからスタートしたなという自覚があります。そんな素敵な影響を受けたこともあれば、逆にですね、もうそういう現場で働くようになっていて、でその当時私を指導していた別のトレーナーがいるんですけれども、なんかこう本人は分からないけども力がだんだんついてきて、 それを受講生さんたちが認めるようになっていった瞬間があるんですよね。で、明らかに受講生の反応も変わってるっていう体感はあるんだけど、何が変わったか自分ではわからないわけです。でその時の、まあ、男性のトレーナーでしたけれども、彼はもうタマちゃんには魔法は効かないってよく言ってたんです。その頃意味は全然わからなくて、つまり私は理解できてなかったことをやれるようになったってたんですね。どうもその時に見えなかったことが見えるようになった、トレーニングという世界でですよ。で、いいとか悪いとかじゃなくて、それをこう意識しないでも生かせるようになった瞬間がどうもあったみたい で、まあ、それをそこで見てたわけだから、その教育トレーナーはね。そしたらですね、それから間もなくですね、手のひらを返したように態度が一変しまして、彼の、そこにいてもまるでいない透明人間のように扱われるようになったんです。あるいは受講生の前で一緒にこういろいろやってたんだけれども、受講生の前で私が何かをこう言ったりすると、驚くほどその内容を全部否定してくるっていうことが数ヶ月続きまして、でこれはまずいと、で周りもおかしいってことに気がつき始めるわけですよね。だって私が言ったことに対してものすごく受講生さんたちは素直に反応したり、いろんなことが広がったりするんだけれども、わざわざそれを毎回打ち消すわけだから。でその時に、ああもうこの人と一緒に仕事、その人の成長だとかそういうところに関わることの空間にいてはいけないっていうふうに私は自分でこう悟りまして、でそれは好きとか嫌いとか、そういうことではなくて、全くご本人も自覚していないところでどうも起きているこう権力争いというかパワーゲームみたいなことが起きちゃってですね、でこれは来ている受講生さんには全く関係ない話だから、私と彼の個人の課題として片付けなくちゃいけない、そこに第三者を巻き込んじゃいけないんだと。でそこに至れるまではものすごい苦しかったです。本当に私自身がまるでこの世で意味のない存在のように思えてしまったりとか、その人の言動でね、それぐらい否定的な、こう言ってないんですよ、お前なんか必要ないとか具体的には一切そういうことは言わないんだけれども、態度でそれが示されるわけです。で普通にいられた人間が、なんて言うんだろう、うつむいてそこにいるような状況になっていくわけですよ。でこれは良くないねって、自分自身のことをとしても、それを見ている人たちのことを考えても良くないというふうに、まあ、至ってね、結局私はその人と、まあ、和解はせず、お互い違う道を選択するという、ことにその後なったんだけれども、そんなふうに波及してしまうこともあるわけですよね。で改めて影響って何なのかっていうことなんです。自分が影響を及ぼすこともあれば、影響を受けることもある。で漢字ってよくできてるなというふうに思うんですけど、影と響、影は影、響は響き。影は何によってできるかといえば、形によって影が生まれる。響くというのは何によって響くかといったら、音によって響きが起こるわけですよね。これがまさに影響の原点です。つまり形ある何かによって、あるいは音、つまりコミュニケーションですよ、人間関係の中においては。コミュニケーションという当たり前にやり取りしているものによって、でそのコミュニケーションは直接何を話したかということもあれば、なんかほらトーンとかあるじゃない。いや素敵だねって言いながら、いや素敵だねって言われたら素敵とは思わないよねっていう、こういうトーンもその響きの中には入ってるけれども、さっき言った態度っていうのも実はコミュニケーションには含まれるじゃないですか。ボディーランゲージとか、ね、視線とか、ね、でそういうものを私たちは 関係性を良くしたいという原点的な願いを持っているがゆえに受け取っちゃうわけです。受け取り受け取り合ってるわけですよね。与え与え合ってるわけです。そのやり取り、実際に目に見えるものもあれば目に見えないで感じ取っていることも含めて、それによって何かしらの変化が起きてしまう。これが良くも悪くも影響ってやつなわけですよ。まあ、こう辞書とか調べるとね、すごく言葉って面白いなと思うんですけど、こういうの私大好きで、こういうネタを結構研修に取り入れたりするんですけれども、だからこそですよ、ぜひこんな話を聞いて皆さんには考えていただきたいのが、自分が受けた影響がある以上を、私も誰かに影響を及ぼしてるかもしれないっていうことなんです。でこれね、まあ私たちには尻尾ないけど、ワニみたいなでっかい尻尾が生えていて、その生えている自覚がなければ振り向いただけで人がなぎ倒されちゃうじゃない。影響ってね、それぐらいのものであることがあると思うわけです。私はなぎ倒すつもり全然ないんだけれども、さりげなく言った一言で人がなぎ倒されちゃったり、逆に力づいたり、だからこそね、だからこそ自分が影響を与えるぐらいの人であるという自覚は持った方がいいと思うんですよね。でこういう話すると、いやいやいや、私影響なんて与えられるような人間じゃありませんからとおっしゃることが方が多いんだけれども、この間もこの影響力の方なんですけど、テーマにした、4時間のワークショップをやってるんですけど、今その中で来た人が同じようなこと言ったわけですよ、来られた方がね。でもわずか 3,40 分かな、ちょっとみんなでこう交流しただけで、その方の人となりっていうのはもうみんなが お互いに受け取り合ってるから、その人が言っていることとあまりにも伝わっていることが違って、みんなが笑い出しちゃうぐらいのことが起きたりとかね、それぐらい発してるわけです。自分が思っている以上に、人生のプロセスなんか知らなくてもそこにいるだけで与えているものがある。これが影響です。だから影響を与えてしまう私がいるからこそ自覚しましょうよと、ね。で、まあ、視覚的刺激、まあ、これ影響の影の部分ですよね。そして声、話等々の、まあ、音によって何かしらに変化を与えること、これが影響なわけです。でその最たるものが自分が取っているコミュニケーションによってもたらされる。これコミュニケーションだけじゃもちろんないんですよ、もっと深いレベルのことがあって、だから影響力というところまでいけるんだけれども、今日はその影響というね、あまりにも無自覚になってしまっている自分の影響、人から受けているもの、自分が与えているもの、ここをぜひ少しこう視野に入れてみていただきたいなと。親子関係の中で、夫婦関係の中で、兄弟関係の中で、そして社会の中では、まあ、隣近所もそうかもしれない、同時に会社の中では同僚、上司部下、まあ、斜めの関係なんて最近は言うけれども、ありとあらゆるところで我々は影響を受けたり渡したりしてるわけですよね、お互いに。だからこそ健全なものにしていきたいじゃないですか。少なくとも誰かの意欲をくじいてしまうような影響は発したくないですよね。でそのためにはいい悪いを手放して、まずは己を知ってみること。あらって、私ってこんなことに影響されてるのねを受け取ることで、自分の感性にアンテナが立つから、そこから私が与えている影響ってどうなんだろうなっていうのをぜひリサーチをしてみてください。人生でとっても面白い発見があるはずです。でもうちょい深く学びたいなという人は、今私の会社いつきコンサルタントで月に1回、 影響力自己診断講座、セミナーというのをやっていますので、1月も第1週の土曜午後1時からで、ですから1月5日だったかなでやりますので、これあのフェイスブックとかで、イベント立てて、見れますから、結構ケロケロっていうぐらい面白いです、なので、興味持ったらぜひ遊びにいらしてください。ということで今日のテーマは影響でございました。30分が経っていくというのも、まあ、これから1日の、まあ、朝のスタートをするという方もいれば、今日の終わりを迎えるというふうにこの番組を聞いていただいている方もいると思います、からこそね、からこそ自らに素敵な影響を与えていきたいですよね。いろんな意味で。それには己との会話、これ一番人生の中で誰と会話してるかって言ったら自分との会話がてんこ盛りというふうに言われているわけですけれども、この会話を変えてみることで、結構ねダメダメって言ってる人が意外に多くてですね、こんな自分って素敵とか よくやってるとかいうのを照れないでちゃんと自分に言い続けてみるってね、これすごく重要なことだと私は思っています。それが自己肯定感というのを増して、そして信頼の源になっていくような確信ができてきたりとかね、軸ができていったりとかするんじゃないかなと思うんです。なのでたくさん自分を褒めてくださいと同時に、人に影響を与えているわけ でそこら辺をマネジメントに生かしていきましょうよというふうに、ちょっと今までのマネジメントとは違う角度で、会社のこと、部下とのこと、組織のことを考えてもらうイベントが、1月19日に行います最高企業マネジメントセミナーと。で、最高の高は高いではなくて幸せ、最高、誰もが笑顔で、誰もが幸せ、誰もが働きがいを感じられるような組織を、みんなで作っていこうよと。そのための必要なマネジメントってどういうことなんだろうか、なんちゅうことをもう朝の10時から軽食の飲食も含めてなんですけれども、19時までバッチリやっていくセミナーですので、こちらもですね、これは継続的にやるんではなくて、今回最高企業プロジェクトというのを私が仲間と立ち上げていて、そのプロジェクトの指導イベントということで、最初の一歩ということでやってまいりますので、ぜひぜひ次の機会はそう簡単にはございませんので、渋谷でやります。朝の10時から夜7時までも丸々1日どっぷり使っていただく最高最大に幸せな企業のマネージメント、あるいはそういう企業にどうやれば自分がいる組織がなっていくのか、これも含めてですね、ぜひぜひ情報ゲット、学びに、そして一緒に考えに来ていただきたいと考えております。でこれは、最高企業 .com、 最高企業は漢字で大丈夫です。最高企業 .com で検索していただければヒットしますので、ぜひぜひ情報を取っていただいて、まだ間に合います、まだ間に合いますので、お仲間お誘い合わせの上、ぜひ来てください。でリアルたまにも会えますし、同時に私の師匠の福島正信先生にもお会いしていただくことができます。この方とても著名な方ですので、ぜひぜひあなたの大切な時間を投資していただいても無駄には絶対なりませんので、いらしてください。ということで、もう数日でクリスマスね、クリスマスに向け素敵な人生にいってらっしゃい。